1週間お休みをいただきまして、心身ともにリフレッシュした思いで今ここで御用に当たらせていただいています。心より感謝をしております。で、感謝を持って申し上げたいんですけれども、私たち人間は生きていくにあたって休みを取らなければなりません。休まないで生きていくことはできないんですね。それは私たちが限りある命を与えられているという肉体的な問題もありますが、同時に休むことなくして私たちは前進していくことができないという決定的な理由がそこにあるからなんです。カール・バルトという神学者は著作の中でこう述べています。人間自身の技はその都度起こる中断によって限界づけられた技としてなされなければならないということである。この中断が祝日なのである。人間自身の技はその都度起こる中断によって限界づけられた技としてなされなければならない。この中断が祝日なのである。私たちは週に一度その歩みを中断して生きています。日曜日であります。それは私たちの歩みそのものが息切れしないために、時には過去を振り返り未来を見据えながら今をどのように歩んでいくべきなのかをこの中断によってしっかり受け止めて生きるということです。人間の技がたとえ表向きはどのように素晴らしいものであったとしても、その裏には人間の甘えや自己中心、裏切りや失望、不正が潜んでいることがあります。他者を顧みず、脇目も振らずに一途に突っ走ってしまうことだってある。そこには悲しみや苦しみもあるでしょう。時には恐れや不安も襲ってきます。だからこそ人間には休みが必要なんです。中断が必要なのです。この中断の中で過ちを悔い改め、新しい志を与えられながら、人は謙虚さを持って喜びと平安、希望とともに歩んでいくことができるのではないでしょうか。そしてこの中断こそが私たちにとっての安息の日、主の日、日曜日なんです。この安息の日に私たちはこの礼拝において与えられる御言葉を通して主イエスとのいわば出会いを経験するのでありますが、2000年前、実際に主イエスと出会い驚くべき出来事を目撃した人々がいました。今日与えられたルカによる福音書14章1節を見ますと、舞台となる場所はあるファリサイ派の議員の家であったというんですね。このファリサイ派はユダヤ教の一派でありまして、議員とありますから、この家の家主はユダヤ社会の最高議決機関である、日本でいう国会にあたるこの最高法院に属する議員であっただろうと思われます。ですから地位と権力、そして豊かさを持ち合わせていた人であっただろうと想像できるわけですね。この人の家に主イエスは食事をされるためにやってこられたという。時はまさに安息日、ユダヤ社会の休みの日でありました。人々はイエスの様子をうかがっていたと一節には記されています。これはまさしく主イエスが果たして何をなさるのか、何を言われるのか、その言動を確認しようとしていたと理解できます。と申しますのは、これまでにも主イエスはユダヤ教の規定違反、律法違反を実行しておられたからです。 イエスはまたユダヤ教の規定を違反するのかどうだろうか、そのような思いでじっと見守って見ていたのではないでしょうか。で、何の違反であったか、それはまさしくこの場合安息日の規定違反でした。ユダヤ教の安息日は実は旧約聖書創世記の冒頭に記されている神の天地創造に由来しているんです。神が6日で天地を創造され、7日目に休まれたゆえに、人々はこれを自分たちの生活の中でも遵守しているのです。ユダヤ社会の人々は、つまり神が休まれたゆえに人間も休む、要は働かないということです。原則として人々はこの日労働せず何もしないということを今でもユダヤ人たちは守り続けています。まあ、何もしないとは今のユダヤ人の人たちに失礼かもしれませんが、人間の休み安息とはですね、何もしないでいることなんでしょうか。実はここに主イエスが提起される問題の本質があったのであります。ここにですね、水晶を患っていた人がいました。つまりこの人は何らかの原因で体内に水が溜まってむくんでいたものと思われます。これを放置しますとかなり危険な状態であることは明らかでありました。主イエスはそこに居合わせた人たちに向かって3節でこう問いかけられるんですね。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか、安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。安息日の規定にはなんと病気の治療の禁止もありました。病気を治療してはならないと。ただし緊急性のある場合には例外として病気の治療は認められていたわけです。もうここでこの人を治療しなければ死んでしまうと、そういう場合には治療は許されていたんですね、特例として。これを念頭において主イエスの問いを考えてみますと、水晶を患っていた人に果たして緊急性があったのかどうか、つまりこの人の病気が今ここで治されることが許されるのかどうかということに焦点が当てられているようにも思われるんです。私たちはどう思うでありましょうか。2000年前のその場に居合わせて今主イエスから重大なことを問いかけられているとするならば、私たちはこれをどう考えるでありましょうか。4節を見ますと、彼らは黙っていたという、黙っていた、つまり何も言わなかった、答えなかったということです。人々が主イエスの問いかけに答えることをしなかったというのは、おそらく人々の心の中で主イエスの問いかけの重大さが受け止められていなかったのでありましょう。他人のことだから関心もないという心の思いであったのかもしれません。無関心の沈黙であり、マザー・テレサは愛することの反対は憎むことではなく無関心であると言いました。人間にとって最も大切な命の問題に無関心であること、それは愛することの欠如であることを彼女は自らの働きを通して訴えていたのでありましょう。で、この人にはこの水晶を患っていた人には今日今ここで癒される緊急性があることを主イエスはご自身の行動で示されました。 主イエスは人々の前でこの人の病を癒されたのです。緊急性があったからです。そして再びこう問いかけられたんですね。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。人間はいざとなりますと、自分をはじめ家族や身内のことには、仲間のことには関心を持とうとします。それは自分の近しいものであり愛すべきものだからです。しかしながら、残念なことに他人のこととなるとそれほどではなくなってしまうんですね。悲しいから関心がない、黙ってしまうんです。主イエスのさらなる問いかけの意味はそこにあったのです。つまり、いざ自分の息子、自分の牛のこととなれば話は違ってくるだろう。いても立ってもいられず、井戸から引き上げてやるのではないか。それは息子や牛をあなた方が愛しているからに他ならないのだと、主イエスはそう暗示しておられます。ところが、ここに至っても人々は答えることができなかったという、身内ならば愛するだろうという主イエスの指摘が図星であったということでしょう。ヨハネによる福音書3章16節は、神の愛についてこう記しています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人も滅びない。キリストの恵みをもって主なる神は私たち一人一人を漏れなく、こよなく愛してくださいます。そして苦しみの井戸から引き上げてくださる、救ってくださるのです。この御言葉が真実であることを証しするような主イエスのアクションがここにあります。それは4節の主イエスは病人の手を取りであります。病人の手を取り、主イエスが病人の手を取られて病を癒されました。つまり、その人に触れられたということですね。触れるということを考えてみますと、今の時代、特にコロナ以降は、触れるとか接触する、触るということをできるだけしないで済むように考えて、これまでの生活様式を変えていこうとする傾向があります。今では当たり前となったテレビのリモコンでも、以前はテレビのチャンネルという、テレビについていたこの器具を回してですね、つまりテレビのところにまで行って、テレビに触れて、見たい番組に切り替えていたものですけれども、そうではないですね、今は。自動ドアにしても人感のセンサーで感知させてドアを開閉します。あるいは人の声や顔で認識したりする機械システムも多々あります。かつては何らかの形で触れて成り立っていた社会システムが、今ではできるだけ触れないようにして物事が成り立っているといえます。これは機械だけではなく、人と人とが触れ合って関わり合って生きるよりも、むしろできるだけ人を介さないでやっていけるような、そういう社会機能を実現しようとしているようにも思えるんですね。近い将来は多くのコンビニが無人になるだろうと言われています。 まあ、コロナの感染などのことを考えますと必要な手段となりうるのかも、なるのかもしれませんけれども、少し寂しくもありますよね。効率よく合理的で便利な反面、人と触れ合う機会がどんどんどんどん減っていくような、そういう社会へと向かっているのかもしれません。しかし社会生活がどのような状態になっていったとしても、人間が関わり合い支え合って生きていく存在であることには変わりないだろうと思うのです。それは最初の人、聖書が最初の人と記しているアダムとエヴァ以来、人間がお互いに関係性を持って歩み続けてきたゆえであります。人間は関係性を持って歩んでいく存在。主イエスは病人の手を取られました。このお姿から私たちは触れ合って生きる、関わり合って生きることの大切さを改めて思い起こすのです。4節の病人の手を取りの手を取りと訳された言葉は、単に触れる以上の意味合いがある言葉で、そこにはいろいろ調べてみたんですが、この捕まえるとか握る、あるいは捉えるといった強いニュアンスがあります。捕まえるとか握るとか捉えるという、単なる触れるではなくてですね、強いイメージが、ニュアンスがあります。ある聖書では引き寄せるという訳もありましたし、その人を抱いてという大胆な訳もありました。抱き上げてみたいな。主イエスは救いを必要とする私たちに触れ、私たちをしっかりと捕まえ、ご自身のもとに引き寄せ、そして抱き上げてくださるのです。こんな話があります。長い間キリスト教の信仰を受け入れられないでいた人が、ある夢を見たのがきっかけでキリストを救い主と信じることができるようになって、そしてクリスチャンになったというですね。こんな夢であったといいます。ある時この人が野原を歩いていると、足を滑らせて井戸の中に落ちてしまった。助けてくれと叫ぶと、そこに一人の法律家がやってきて、あなたはどうしてこんなところにいるのかと尋ねるので、野原を歩いていたのでこんなことになってしまったと答えたと。するとこの法律家は、それはいけない、ちゃんと人の通る道がある、道でないところをあなたが歩いたからこういうことになったんじゃないか、以後気をつけなさい、ちゃんと人の道を歩きなさいと教えられたんですけども、井戸から救い出してはくれなかったと。引き続き助けてくれと叫んでいると、そこに一人の宗教家がやってきて、助けてあげよう、手を出しなさい、そういうので手を伸ばすと、宗教家も手を伸ばしてくれたんですけれども、どうしても手と手がつながらない、遠かったんですね。どうすることもできなかった。すると宗教家は、残念だがあなたを助けることはできないと言って、その場を離れてしまった。さらに助けてくれと叫んでいると、そこにキリストが来られた。今度はキリストの方から手を差し出されたので、この人も手を差し出すんですけれども、やはりキリストの手まで届かない。するとキリストはなんと井戸の中に飛び込んでこられた。そしてしゃがんで私の肩に乗りなさいと言われた。 言われるがままに肩に乗ったこの人の足をつかんで、なんとキリストはこの人を上に押し上げて外へ出された。そして井戸の下からこの人を送り出されたという、ね、井戸に落ちてしまったこの緊急性のある人に3人とも関わろうとしました。とはいえ最初の2人は法律家にしても宗教家にしてもこの人に触れることはありませんでした。しかしキリストはこの人と同じ状態になろうと井戸の中に落ちて行き、この人を捕まえながらご自身の身を犠牲にしてこの人を井戸の中から救出したのであります。これはあくまでも夢であります。このある人の夢ではありますが、主イエスは私たちの手を取り私たちを捕まえていてくださる方です。その証が十字架の恵みなんです。あの井戸に落ちた人を助けるためにはキリストご自身が井戸の中に落ちていってその人を肩に乗せて持ち上げてやらなければなりませんでした。まさにキリストの犠牲によって人は救われ生きるものとされることの真実を私たちはここに見るのです。主イエス・キリストの十字架の恵みは取りも直さず十字架の言葉聖書の御言葉に他なりません。主の十字架の言葉が聖書の御言葉が日々私たちに触れ私たちを捕まえてくださるのです。私たちを抱き上げてくださるのです。私たちはこの十字架の言葉によって救われ今ここに生かされている一人一人であります。病人の手を取り癒された主イエスはその人をお返しになったと4節は記しています。これはこの人を再びこの世に送られたまさしく使わされたことを意味しています。この世へと使わされました。イエス様私たちに触れ私たちを捕まえてくださる主は私たちをこの世へと送り出し使わしてくださる方です。主が十字架の言葉によって私たちの手を取るようにしてしっかりと捕まえてくださる、その恵みが真実であることを主によって使わされる私たちは喜びと感謝を持ってこの世に明かししていく歩みでありたいと、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前主イエスが病の中にあったその人の手を取られたように、今もなお主の十字架の言葉によって私たちに触れ私たちの手を取るようにしてしっかりと捕まえていてくださる恵みを覚え感謝いたします。十字架の言葉によって私たちが苦しみから解き放たれ救いへと導かれ今を生かされていることを信じ、この恵みを共に生きる人々に証ししていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。